ただめから2024年9月22日年間第25主日の、礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書6章の1節から3節。ヘブル書6章1節から3節。説教題、神が許されるならば。神が許されるならばと題しまして、御言葉の取り次ぎさせていただきたいと思います。本文です。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活と永遠の裁きなど、基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょう。神が許されるなら先に進みましょう。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父の神様、あなたの御言葉を私たちが命の糧として受け取るとき、私たちはキリストご自身を味わうことになります。御言葉とキリストを決して切り離すことがないように、聖霊様助けてください。そして父なる神様は、イエス・キリストにおいてのみ、その御心をすべて明らかにされました。どうか私たちがこのキリストに信頼する、思いを、続けさせていただき、そして、砕かれた思いで絶えず、十字架を見上げながら、神の国に、歩みを止めることがないように、助けてください。しかし私たちも罪を犯したり失敗したり弱くなってしまったりすることがあります。そのような時にはいつもあなたが、イエス様の安息に預からせてくださいますようによろしくお願いいたします。本日も語られる御言葉一つ一つが、それぞれの方々に心に、語られて、主の、御心のわずかでも、私たちが知ることが、できますように、助けてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。本日は、いよいよですね、ヘブル書の公開も6章に入ってきました。1節から3節ということですけれども、まず冒頭のですね、出てくるですね、ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、というふうに、書き出されているわけです。その後励ましの、ね、成熟を目指して進もうではありませんか、うんうんと、でここの冒頭のキリストについての初歩の教え一節、というのはですね、ヘブル書で同じく語られている神が告げた言葉の初歩と同じ意味であります。これはもうすでに学んだ箇所でありますけどもね、公開説教なのでね、細切れになってちょっとこう文脈が言葉がねつながらない、可能性もあるので、もう一度こう説教の目的っていうのは一人一人がですね、礼拝を捧げた後に、捧げれば捧げるほどですね、自分で聖書がね聖霊によって読むことができるようになるというのがね、目的なですので、説教が共同体として聖書を、持ってして神の福音を聞く行為であるとするならば、決してですね、説教を聞くというのは受動的な行為ではないということを注意しておきます。一部の教師たちがですね、説教というのは一方通行でね、受動的になってしまう、主体性が損なわれるっていう、主体性ってなんだって話なんですけどもね、人間は神の奴隷です。使徒パウロが言ってます。これはねキリストの奴隷なんですよね。しもべって言ってる、あれはドゥーロスっていう言葉で、奴隷として直訳すべき言葉ですね。多くの神学者は結構指摘してるんですけど、やっぱりこれ委員会役の聖書になってくるとですね、その良さもありつつね、慣例的な訳語っていうものを、変更しない弊害もあるわけですね。ですからこう説教が必要になってくるわけなんですけど、私たちはキリストの奴隷である。キリストの奴隷ということはどういうことかというと、神の言葉に服従するものである。だから自分自身で神の言葉をの導きを受けてね、 守ることができないので、精霊の力に頼んでね、絶えず神様の恵みのうちに、生かされていくというね、構図になります。だから説教っていうのは語られた聖書から福音が語られた、言葉に対してですね、聖霊によって聞く行為で、これそんなことなんでそんなこと言えるんだってね、聞くっていうのはね、まあちょっとね最近の流行かもしれないですけどね、説教者とかメッセンジャーをねいらないっていう人いるんですよね。だから結構その SNS で出てきています。もう説教なんてやめちゃおうかね、教会でね。まあでも自分自身の体験からするとですね、地元から上京してってね、救われたプロセスの中でね、賛美とかね、食事会とかね、いろいろありましたよ。聖書研究会もありましたし、キリスト者との人間関係、未信の時代たくさん、その後もたくさんありましたけども、なぜ自分がキリスト者だっていうふうに言えるか、なぜ救われたかってね、なぜキリスト、他の宗教じゃなくてキリスト教でなければいけなかったかって言った時に、それら全てのね、体験を経た上でね、求道者とかキリスト者1年目2年目とかね、結構な年数かけましたけどね、ある時ふと気づいたんですよね。賛美しててもね、それも恵みですよ。祈ってても、それも恵みですしね、キリスト者同士でね、食事会をするのも素晴らしいしね、カウンセリング的に教会の中で皆がね、悩み事を語ってね、皆がこう誰が偉いというわけでもなく、聞いてもらうことも傾聴してもらうこともとても大切だと思いました。でもそれら全てはね、世間一般にもあるんですよね。いや、話聞いてもらいたいんだったらカウンセラールームを訪れればいいしね、精神科医もいます、心療内科医もいますしね、障害や病気があればね、担当の診療科目に行けばいいわけでね。で、歌を歌いたかったら賛美歌を、自分のディボーションの中でもできるですしね、そういう歌にしてよね、祈りにせよ、もう全ての行為がね、キリスト教以外の宗教にもあるんですよね。宗教と関わらず、カラオケっていう風に世俗的なものもありますしね、もうストレスが溜まってしまったらね、欲求不満だったらもうそういうところでね発散すればいいと。そことどこが違うのかって言った時に、見分けがつかなくなっちゃったんですよ、自分自身はね。そんな見分けなんてつける必要ないっていう人とはもうちょっと話が噛み合わないんですけども、それで元気な習慣にずっとね、そういう教会とか回ってたんですけども、突然ですね、自分自身の中にこれで救われるのかなっていう畏怖心、恐怖心っていうものがねすごく出てきたんです。本当に神様と交わってるのかな、神様は私のことを本当にこのキリスト者の信仰の生き方を喜んでくださってるんじゃないかで、祈ったりとかですね、両親の、その震えをですねずっと抱えたまま歩んだキリスト者初期の時代がありました。その時にですね、個人的に祈ったりですね、神様のことを思いながらですね、横になったりしたりと、その時にですね思わされたことはですね、キリスト教とはやはり主イエスキリストである、それにつきキリストの罪の贖いがなければ、許しがなければね、この不安というものは突破できない、聖書を読めば読むほどね、律法の呪いにかけられてしまってね、福音理解が足りなすぎる。聖書研究会ではね、みんなが言いたい放題のことを言います。だから言いたい放題のことを聖書研究会の総括としてリーダーがまとめることになるんです。で、そのじゃあね、聖書研究会のリーダーが全部知ってるかってね、知らないんですよ。私が経験したものは全て聖書研究会と言わせるものは、私がここがわからないって質問するじゃないですか。そこが聖書研究会のいいところなんですけどもね、一見主体的に聖書研究会って対話型でフラットな関係で、説教をやってそれを聞くなんて、そんなこう上から下へみたいなね、そんなやめちゃってね、聖書研究会こそがね素晴らしいんだって言えるじゃないですか、構造的にはね。だけど、質問も質問も出せるけれども、 それらはね、あの教会の中でのスモールグループとか、まあ、聖書研究会のね、スモールグループとかもありますよね。結局教会で対応できるんですよ。ぶっちゃけそういうグループに属してなくてもキリスト人同士の関係が教会の中で構築できるのであれば、仲いい人がいればそういう人に指導を仰ぐことができる。で、私がですね、その聖書研究会の中で質問してて、まあ、その一つの問題点っていうのはね、教会は聖書研究会の代わりには、逆だ、聖書研究会っていうのは教会の代わりにはならないっていうのはね、どこにあるのか。対話っていうこととか傾聴っていうことが説教とか、こう聖書の福音を聞く礼拝に変えられない、変更不可能であるっていうことは究極どこにあるかっていうと、それはもうリーダー自身がね、聖書研究会の司会者自身がわからないんですよね。わからないことをわからないっていうふうに言うのは優秀なリーダーだと思いますけどね。わからないって言われちゃったら質問した意味がどこにあるのかっていう話にもなります。で、結局そのわからない部分はいずれわかるようになるって言ってスルーされてる教会の中の人もいるし、聖書研究会の中でもいるしね。それ聖書研究会型のね、対話型のそういう、まあ、ハウスジャッジだとかね、まあ、そういうところで分からないままのことを後で分かるというふうに嘘吹かれて、結局分からないまま5年経っても分からない、7年経っても10年経っても未だに分からない。私も分からないところありますよ。でもね、そういうふうに分からないことはいずれ分かるようになるからって、これね、誰かが教えてくれないとね、分かるようにならないんですよ。その御言葉が本当に自分自身の血となり肉となる、受肉する、そこまで行くのはね、ハイレベルかもしれませんけれどもね、時間かかると思いますよ、やっぱりね。本当の意味でね、この御言葉が自分の御言葉であると、いうふうに自分自身の信仰で握っていく。しかし、まあ、エチオピアの宦官がね、伝道者ピリッポに出会った時にね、イザヤ書を読んでた。で、そのイザヤ書の、53章読んでた。このね、方は誰のことを言ってるのかってね、自分のご自分の民からも見せられた。預言者イザヤの自身のことを言ってるのか、それとも誰か他のことを言ってるのか。他のことっていうのは要するにエチオピアの宦官自身に聖書は語っているのかってことですよ、ね、だからエチオピアの宦官の神の言葉に対する気持ちはすごく砕かれていたってことですよ。で、その霊的な砕きの姿っていうものをね、いわゆるその霊的な香ばしさっていうのを伝道者ピロポはね、元7人ステパノのね2番目に位置してた執事ですけどね、執事から伝道者になったんですよね。そのエチオピアの宦官に対する伝道によって、その時に伝道者ピリポはですね、執事から伝道者になるターニングポイントで、この記事かなりね、使徒の働きで栄えていますけどね、そこからキリストを語り始めたっていうんじゃないですか、ね、だから聖書から聖書のうんちくを語ったり、キリスト教の小話を語ったりね、なんか聖書の解釈解説を知りたいから質問してるんじゃないですよ。そういうフラット型な聖書研究会とか、そういう説教を廃止してね、説教者ももういらないっていうふうにして、あとは神の霊だけでね任せようみたいな、ちょっとこう心霊主義っぽく私には聞こえるんですけどね、まあ、そういうスタイルもありますよ。コリントの教会はそうだったけども、他の諸教会はどうやら違ってたみたいですね、礼拝の持ち方っていうのはね。まあ、地域ごとにパウロっていうのは指導してますから、少なくとも第一コリント第二コリント、まあ、特に第一コリントを読むだけでね、コリント教会っていうのはそういう、まあ、結構グノシス主義の影響もありましたんでね、その地域に合った礼拝の仕方を自由にね行っていた。あなた方の場合にはっていうふうにね、集会をするときにはって条件付きでね、コリントの教会に言ってるわけですよ。だから全ての教会がコリントの教会みたいにね、あるものは予言し、ね、あるものは異言で語り、それを解き明かして、そういうようなのが秩序があろうがなかろうがね、前提条件としてパウロはね、そういうことがコリント教会主教会であったということは認めてるだけです。でもそれが全世界のパウロが開拓した全ての教会でそういうスタイルじゃなきゃいけない、 例えばそのみんながキリストの体だから誰でも説教者になれるんだ、いやいやもう説教者自身の職務なんていらないんだ、そうかと思うとですね、エペソ書ではちゃんと職務書いてるんですよね。あのテモテ書にもいろいろ監督についてとかね、ヤコブ書にもね、教師に誰もがなってはいけませんっていうふうに言ってるんですよ。しかもパウロはですね、あの第一コリントの返す方でですね、あのエペソ伝道ですね、小アジア伝道した時にエペソの長老たちの告別説教の時に、あのもう二度と私の顔を見ることがないっていうあの説教ですよ。その最後の説教の時に誰を集めたかって、ね、家の諸教会、エペソのね、小アジアの家の諸教会の中でね、あの自然発生的にね、みんなからあるいは神様から、直接証明を受けた長老たちを呼んだんですよ。事実上長老っていうのはね、あの他の書簡で言われている監督っていうのと同じことです。立ち位置はね、まあ2世紀以降ぐらいからちょっとあの変わってきましたけどもね、長老と長老っていうのはあのヘブル人のね、キリスト者たちがよく使う表現ということになります。ユダヤ主義的なね、影響を受けている、教会のね、職務ということになります。まあなんか現代のね人たちはそういうのをなんかただの世話人だったみたいになんかすごい解釈してますけどね、本当に聖書解釈学を学んだのかっていうふうに思っちゃいますけれども、ちゃんと教会史学んでたりとかね、騙されちゃダメです、それは本当にね。なんかあの私の場合はですね、あの結構あのいろんなところで神学研究会とか聖書研究会、まあ、やってきたし、やらされてきた時もあったんですけども、なんか知らないけどいつも教会史に力を入れるように導かれたりとかね、あの言われた、あの教えられたりしましたですね。教会史の修士号を持ってる人からも教えられましたし、博士号を持ってる人からもなぜか教えられましたね。まあそれだけあのキリスト、まあ、教会史っていうのはすごくね、重要だっていう認識のもとで聖書を読むとね、現代のキリスト者 の一部のほんの一部の方々が言ってるように、説教者はいらないんだとかね、そういうふうにするとですね、一律的なこうあの宗教制度、まあ、組織制度っていうものをね教会に押し付けるっていうことをパウロがしたかっていう話なんですけども、そんなことは何もね言ってないわけですよね。一律化が始まっていったのは、まあぶっちゃけコンスタンティヌス帝のね4世紀からですね。それから西方のキリスト教会に多様性がなくなってしまいました。やっぱ国の宗教になっちゃいましたからね、帝国の宗教になっちゃいましたからね、でそういう昔の事柄を歴史を知るっていうことは今の自分の歴史を知るっていうことでもあります。別に教会の歴史を知る、教会史を学ぶっていうことは単な知識ではなくてね、でそういうことを、学んでいくとね、多くのキリスト者の人たちが初めの段階からね、使徒の畑に最初に書いてあるけど、初代教会の人たちみんな家で集まってた。どっかでっかい神殿とかで集まっていた時期もあったけども、ユダヤ教徒たちから追い出されちゃったんですよ。ユダヤ人も違法人も。それでみんな家を解放してね。じゃあ、家でやればね、ハウスチャーチでやればそれでいいんじゃないかって。いや、そうじゃなくて結構現代のハウスチャーチの人たちっていうのは結構ね、そういうふうにこう、特定の人が教える賜物があるっていうことを、まあ、否定する傾向にあるんですよね。まあ、すべての人たちがね、みんなね、こう、万人祭司、まあ、万人祭司だからって。それは否定しないんですけれども、すべての人が教えることができるか、すべての人が信者をね、助けることができるのか、全ての人が伝道することができるのか、いや賜物は多様であってバラバラであってね、全ての人がそんなことができるわけがないっていうことは、コリント教会の無秩序な集会のあり方を批判したパウロの言葉にこだましているわけですね。それを前提にしてですね、神の言葉からキリストイエスという福音を聞くということは、使徒パウロにとってみればね、 教会を立て上げることでありましたし、同時にですね、その教会がパウロが去った後ね、そのような、教師が現れることを期待していた。でその教師っていうのがね、エペソ書に書いてるわけですよね。羊飼いまたは、教師っていうふうにね書いてるわけですね。だからただ教えることができるだけではなくて、やっぱり羊飼いであるからね。羊飼いって何ですか？福音書たらふく読んでるからね、すぐイメージ湧くと思うんですけどね。教官福音書読んだ上でさ、ね、ヨハネの福音書でとどめを刺されてね、羊飼いって言葉で、旧約聖書のダビデも思い出すけどね。要するにこういうことですよ。ヨハネの福音書でもバッチシとどめ刺されて定義がつけられるんですけど、羊たちのために命を捨てますって、良い羊飼いで、その良い羊飼いであるのが教師だって言ってんじゃないですよ。教会で建てられている羊飼いだって、牧者だっていうふうに言ってるんじゃないですよ。死牧者だって言ってるんじゃないですよ。そういう良い牧者であるイエス・キリストは我らのために命を張ってくださった十字架信仰に精通して、それを言語化し教え、教会のに集まる方々に心の琴線にそれを受肉させていく、響こうが響かまいがどうしても忘れられない言葉として、主の愛の言葉として、命の言葉として語り続けていく。でこれを受け取るっていうことはね、受動的なんですけど、非常に能動的な行為なんですよ。積極的傾聴っていうね、心理学のカウンセリング用語でありますけどね、まさにそれです。私たちは神様の言葉に対して積極的に傾聴していく。でその、別に仲介者でも何でもないですよ。唯一の仲介者はキリストにふっついてですね、キリストの教えを自分の教えとして生きたものが、その教える賜物があった場合ね、教えていけばいいんですよね。で教会は教えだけでは成り立っていかないから、やっぱりこう優しくしていく賜物がある人たちはね、その教えを優しさの中でね実践していく。本当に愛のある人だったらね、困窮者を助けていく。何かこう教会を立て上げるために自分ができることは何だろうか。そんなのもね、何か高尚なことできる必要ないですよ。パウロは言います。信仰は聞くことから始まる、ね、これはもう受動じゃないですよ。もう積極的に傾聴していくことから信仰っていうのは始まるんですよ。何を聞くかって、キリストの言葉についてって言ってるわけですね。でそういうのを前提にした上でですよ、現代のちょっと諸教会の事情に関してね、既存の諸教会と、そこから新しくね、ちょっとこう、脱教会みたいな感じでね、やってる方々の姿も見てますけれども、そういうのを言ってたらキリがないのでね、御言葉にそういうのを前提にしてね、御言葉を読んでみると、キリストについての初歩の教え一節っていうのは神が告げた言葉の初歩と同じ意味であるっていう、ヘブル書5章12節の言葉にリンクするわけです。あなた方はそこに何て書いてるかっていうと、学んだことだけどね、スタイフとか、ポッドキャストとかで調べていただければ、当たります。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神がつけた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく乳が必要になっています。これですね、キリストについての処方の教えっていうのは6章1節、5章12節の神が告げた言葉の処方。じゃあ言葉の処方とかキリストについての処方の教えって何だということですけれども、大まかに、5つに分けることができます。で処方の教えだからね、どうでもいいということではありません。霊的に愛の成熟を果たした霊の人、霊の方々であったとしてもね、この処方の教えというものはね、体得してるから、基礎がしっかりしてるからね、大人っていうふうに言われるわけでね、成熟したものって言われてる、完全なものって言われるわけですから、基礎をないがしろにしちゃダメなんですよ。別に、基礎をねないがしろにしろって言ってることじゃない。じゃあどういう基礎かっていうと、処方っていうのはキリスト教者にとって何かっていうと、これ求道者についても当てはまると思うんですけどね、まずはっきりさせないことは第一番目、 死んだ行いからの改心って書いてあるんです。これはね、悔い改めと罪の告白がはっきりするかどうか、そういう歩みをしてるかどうかってことです。一回悔い改めて罪の告白しました、洗礼を受けましたと。そうじゃない、もうこれ継続的に神の国に至るまでね、私たちすぐお前になりますからね。悔い改めと罪の告白っていうのはね、人に言うかどうかは別にして、少なくとも神様に対しては祈りの中で本当にね、それが重すぎた場合にね、初めてね、人にね、それが本当に愛の共同体だったら絶対裁かれませんで、絶対許しの言葉が来ますから。それで許しにかこつけて何か償えとかっていうふうに誰も言いませんから。あ、本当に愛の教会だった。償いはもうね、私たちがいわゆる礼拝だとかミサだとかっていうふうに言っている行為で、自分自身を捧げるっていうところで十分なんです。もうなんで十分か、キリストに一致して自分自身を捧げるっていうことは、要するにキリストを信じて復活させられたものとして、己を犠牲の供え物として神様に捧げるってことですからね。これが究極の完全な償いになってる。だから償えっていう言葉が出てこないんです、聖書にはね。だからそういうのにちょっとあまり騙されてはいけないと思います。っていうかね、私たちが普通の心しか持ってない平凡な人間であるとしたならば、償えって言われて罪も告白してね、勇気を出して、で神様にしっかり祈ってね、悔い改めてね、いる時に許しはするけれども、その後償えってリストがされてしまったらね、やっぱりダウンしちゃいますよね。だから償いっていうのは命令されたりとかリストとしてやるべきことではなくて、人に言われることではなくて、聖霊様が教えてくださることだということをね、平安を持ってね、人から指図されることじゃない。それは御言葉はそんなに狭いものじゃないですよね。処方の教えってのはそういうことなんですよ。ヘブル書の9章14節、ましてキリストが傷のないご自分を常しえの、まあ、永遠のですよね、永遠の御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生きる神に仕えるものにすることでしょうか。ここのどこにね、この言葉のどこに、この前後も含めてですけども、自分自身の償いが問題なんだと、悔い改めて罪の告白だけでは不十分なんだと、死んだ行いからの改心だけでは神に立ち返ることにならないんだと、どこに書いてる、書いてないんです。キリストが傷のないご自分を聖霊によって神に捧げなったその血、これこそがですね、まあ生体配慮とか生産式で受け取るその血、シンボルとしてではなく、何らかの印としてでもなく、本当に霊的実態としてね、御言葉に預かるっていうことですよ。それは御言葉で制定、キリストの言葉によって制定されて、それを私たちは信仰で聞く、聞いた後どうするか、制定されたその、まあ、聖霊典とか秘跡、ラテン語でサクラメントムっていう言ってるの同じ言葉ですけどね、そのサクラメントというのを受けることによって御言葉の受肉が果たされるわけですね。だから聖餐式っていうのはただ儀式じゃないんですよ、ね、説教もただのメッセージじゃないんですよ。聖餐式は神の言葉によって制定されたものです。すなわち聞いて、神の言葉は聖餐式によって現実化、本質化するものであります。信仰が日常生活と一致しない、信仰生活って言いますけど、教会生活って言いますけど、教会と日常生活が一致しない、教会の信仰と、ね、信仰生活って言った場合は個人の諸個人の信仰ですね、まあ同じ信仰ですよ、共同体的な次元の信仰と個人的次元の信仰が日常生活と一致しないなんていうことで、結構私の同世代の人たちとかは悩んだものです。それはそういうことを教えてくれる人がいたからです。教えてくれる人がいないと、まあ、それが教師に限らずですよ、罪だって分かんないんですね。両親の呵責もないし。だから最近なんかこうキリスト者の方々と話してるとですね、そういうなんかこう神様の御前で恐れるっていう行為がなんかこうカジュアルなものになってしまってね、本当にこう 許しがいかに尊いのか、恵みなしには生きていけないっていうような危機感というものが、なんかね、本当にこう、どうなのかなっていうね、思いがあります。私たちは償う必要はないんですよ。私たちにとって必要なのは死んだ行いからの改心、具体的には悔い改めと罪の告白、その担保は何なのか、保証は何なのか、キリストが十字架で死んでくださったその血によって成し遂げられた。で、それだけでも処方なんですよ。それをキリストにある幼子であろうが大人であろうがね、明確に持っていかなきゃいけない。それが不完全にしかなってないのであるならばね、もっともっと明確になるまでね、そこに留まって神様から教えられていく、それを受肉し体得していって自分の歩みにしていくまでね、神様どうか、啓示をもっと深めさせてくださいと、聖霊によって導いてくださいと、分からず屋の私をどうか教えてくださいって祈ればいいよって教えてくれる人があんまりいなくなってきた、ね、あなたは別にそんなに悩む必要ないよって、すごいカウンセラー的な人間が多くなってきた。でもカウンセリングで救われるんだったら教会必要ないの。キリスト教っていうもの自体が必要ないし、イエス様が十字架にかかる必要もないんですよ。で、もちろん心理的なダメージを回復する手段として世間一般の精神科とかね、そういうリハビリをするところとか、入院っていう手もありましょう。医療行為とか福祉、制度っていうものは大いに活用すればよろしゅうございます。しかしそれを受けたからといってね、全てニーズが満たされたからといって、困窮がね全て解決した、試練がね解放された、だから信じるっていうわけではないよね。むしろ私は伝道してきてですね、ニーズが満たされた人ほどイエス様を信じようが信じる直前であろうがね、それが満たされた瞬間に離れる人すごく多かったです。逆にこれはニーズ満たさない方が良かったかなっていうふうに思うこともね、反省結構あるんですけどもね、やっぱりその人一人一人のね、まあ一律的にではなくて一人一人の心のね向きがね、人とか問題に向かってるのか、それともイエス・キリストの本気で向かってるのかっていうね、上書きの問題はね、やっぱこう私たちは立場が奉仕者であろうがなかろうがね、相手のことを愛していく中でね、識別していく必要があるんじゃないかなと思います。2番目は神に対する信仰であります。ヘブル書の、11章の6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないんですというふうにね、書いております。だから信仰っていうのは、神に対する信仰っていうのは初歩の教えではありますけれども、すごく重要なわけですね。ただ神様を、が存在するということを、信じるところまで行くのも聖霊の働きです。それ素晴らしいことですね。やっぱりその私も含めて未信者の方々っていうのは他の宗教に騙されていますからね。まあ、キリスト教も宗教的な堕落っていうもの、組織的な堕落っていうものがあってしまうと、なかなか自分自身の信仰というものが神様の前で、どんどん世俗化していきます。そこはちょっと気をつけなければいけないですね。環境っていうものは中心ではないけれども、人は環境抜きでは、世界の創造抜きではね、創造されなかったわけですから、世界が創造されて人間のために全てが作られて初めてアダムとエヴァが創造の傑作物としてね、創造の冠として作られたわけですよね。だから自分自身の、信仰なりそういうことを、識別していくっていうことも大切です。だけれども、神との関係において環境っていうものをねどうするかっていうこともね、自分で判断するんじゃなくて神様の御心で変えるべきか、神様がダメって言ったら変えるべきではないです。神様が変えろって言ったらね、じゃあどうやって分かるのかって言った時に、まさしくこの神の言葉に対する信仰のみですよ。で、御言葉を暗記するとかそういうことじゃなくてね、暗唱していく得意な人結構いますけどね、そういうことをなんか聖書検定みたいにする したって何にも神の国では評価されませんよ。それは人同士ではね、あの検定取ったからね、あのよかったよかったって話になるかもしれないけどね。伝道したらね、あの日本の伝道者がね、もうアメリカで伝道したんですって。だからそのアメリカの宣教団体からなんか伝道賞みたいなものね受賞してね、なんか車でパレードみたいなものですごいあの信仰熱心な街だったらしくてね、それがなんかこうキリスト教系のメディアに取り上げられてって、悪いサイクルが昔から続いております、うん、いやその人だけが伝道したんじゃなくて、教会一人一人があのその伝道者を支えたわけだしね、で伝道して何か成果が出たから何人救われたかっていう、そういうゲームをしてるわけではない、競争をしてるわけじゃないんですよ。多く救いに導いたとしても、あのそれは神様からのただの恵みでありね、あのこういう人もいますよ。榎本先生という人がいましたけどね、チーロバ先生ってよく言われますけど、あの牧師はですね、なんか言ってますよね、アメリカの宣教師だとか、まあそれかまあ中国の宣教師の話だったかちょっと記憶曖昧でごめんなさいですけども、まあアメリカの女性の宣教師がね、婚約を破棄してまでアメリカを捨てて日本に宣教に来たんですって。でも何十年それこそおばあちゃんになるまでねやっても誰も一人も救われなかった。でまあその宣教師自身も貧しい暮らしをしてたね、まあ人通りはあるけども通行人はいるけれども、誰もその恋人をね婚約破棄してまでね、結婚諦めてまでで振ってね、神様のために福音を伝えるんだって言ってね、それがそのざまですよ。でもね、私たちそういう話聞いてね、個人的にですけども今の現代のキリスト者は分かりません。個人的に私はねすごいなって思います、尊いなって思います。それだけでも誰も救われなかったとしても、礼拝に誰も集まらなかったとしても、すごい。なぜすごいか、イエス様ね、宮でねエルサレム神殿ですよ、金持ちがわしゃわしゃと献金箱にね金入れてた時にね、一人のヤモメをね指さしてね、このヤモメは すごい全てを捨てたからね一番捧げたものだって言った、褒めた。いいですか、私たちにとって結果が全てじゃないです、ね、いや結果が無意味だって言ってるわけじゃないですよ。何事も物事を考えるときに仕事の成果が上がったりとか、ね、この学校に入れたとか、この仕事に作ることができたとか、こういう国家資格を取れたとか、病気が癒されたとか、そういう結果っていうのはね、キリストに対するとてつもない強靭な信仰がね、神の日によって試されて初めて価値のあるものになってくるんですよ。結果というもの、それは塩漬けされた結果ですよ。火で精錬された金のような結果ですよ。でもまだその試練の途中でね、その時は先は見えないんですから、神の言葉を聞き続けて信じてその道をひた走るしかないじゃないですか。私も難病です。生まれた時から片腕を使うことができない病気ですので、片腕を使うとか両腕の感覚があるっていう世界を知らない人間です。まあ、皆さん当たり前のようにね、五体満足に動かせると思ってるかもしれないですけどね、病者の方とかがんの方とかさ、いろいろ障害とか持ってる方からするとね、世界は灰色に見えますよ。そりゃ神様信じててもね、でも神様信じててもどうして信仰続けられるのか、続けられない人と続けられる人がいる、それはキリストの愛に酔いまくってるかどうかですよ。神に対する信仰、その全面的な信頼、神様がただ生きて存在しておられることだけを信じてんじゃなくて、神がご自分を求める者にはね報いてくださる。報いって何ですか、神の報いを信じる信仰って何ですか、結果を信じる信仰ですか。違いますね。その女性の宣教師は晩年たった一人だけです。英会話教室やってたんです。異国の地で英会話教室やってた。 したら全然もうね不良みたいな人が来てね、そこで、英会話教室をしながらですね、その男性はですね救われたわけです。でその後、まあ 1,2 年かな、してからその女性の宣教師は起点しました、亡くなられました。まあその英会話教室に通うきっかけになったのが、まあなんかその女性宣教師がですね、そう冬の時にですね、その男性が凍えている姿を見て哀れに思ってですね、自分の本当一張羅をですね、コート、もうそれしか本当にこう暖房着はなかったんですけどね、あげたところから始まります。それ感激して英語も学びたかったからね、無料で英語レッスンを受けて、でそのプロセスでイエス様に出会った。でも一番大きかったのがね、もちろんイエス様に救われたことが一番大きかったんだけども、イエス様と出会わせてくださったその女性の、結婚を諦めてね、一人で異国の地で誰も救われない時にね、その方から伝道されて私は救われました。でその伝道者はね、もうまた今の時代には生きていない伝道者ですけどね、証を読むとですね、まあ、ものすごい数の数万人数十万人のね人たちを自分の弟子たちと一緒に教会を形成してですね、多くの魂を救ったということです。どうですか、女性の宣教師の人間的な見方からするとね、自分なんて価値がないなんていうふうに思ってたら、異国の地で結婚をね捨ててまで、最も大切な人捨ててまでですよ、キリストのために奴隷となってね、はしためとなってね、福音伝えることなんて狂気の沙汰じゃないですか、ね、効率が悪いとかね、今のキリスト者だったら教会だったら言うんじゃないですか、うん、そこまでねやってね、ちょっともう失敗だから伝道は、だからねその時代ってのは失敗とか成功とかってない時代だったんですよ。今私たちが当たり前のようにこの伝道は失敗だった、この信仰の働きは成功だったって言ってるもののほとんどが PHB 文化から出てるね、いわゆるそのアドラー心理学っていうところから出てるものですよ。これ聖書の考え方じゃないですよ、あれマネジメントの考え方から出てるもんね。それも聖書の考え方、キリスト教の伝統にのっとった考え方じゃないですよ。そういう洗脳から、メディアにおける洗脳とかね、そういう書籍からのね情報、今は YouTube でねそういうのをまとめているところもあります。効率主義だとか合理主義、ね、多くの魂を救うことはいいことだなっていうふうに騙されちゃってる。それは素晴らしいことですよ。でもね、そういうことが横行する、それだけしか肯定されない世界というのは違う。神に対する信仰っていうのはね、たとえ自分自身が営業マンに召されていようが、主婦として召されていようがね、共働きとして召されていようが、子供がいる育てる、子供がいない、ね、夫婦生活をきちんとしていく、どういう証明が与えられたにしてもね、これを自分自身の生きる道だと言ってね、結果に関わらず神様を信頼できるかっていうことですよね。で、報いっていうのはその神の道、キリストが歩まれたその足跡をたどることなんですよ。そうじゃなかったら私たちはね、ご利益宗教になってしまう、キリスト教ではなくなってしまう、キリスト教が宗教化してしまうんですよ。だから報われるっていうことはね、自分の手の技が報われるっていうことじゃなくて、神の御心が自分を通して用いられてね、それが広がるっていうことですよ。その女性の宣教者にとっては、たった一人の将来神様が何十万人という人を救う教会開拓者として、大伝道者として用いるために、全てを捨ててね、全てを捧げたね、ヤマメのように称賛したようなね、献身を持ってね、その種が無駄にならないために、たった一人救われたその伝道者がね、一粒の麦ね、地に落ちて落ちたればっていう見言葉もありますけどね、それにキリストと一致した信仰でね、私たちは一粒の麦になって地に落ちればいいんですよ。私たちが繁栄することなんてクソくらいですよ。私たちはどんどん小さなものになっていかなければいけない。小さきものの福音ってね、カトリックの司祭が言ってるじゃないですかね、もっと貧しくなっていく必要がある。なぜ そうじゃないと傲慢になって神に対する信仰が維持できないからです。神が報いてくださるということを信仰の中身として取り入れるときに、それは自分の成果であるっていうふうに勘違いしないためです。神が私たちを選んでね、キリストの足跡に十字架の道を歩むこと、まあロザリオやってる人だったらすぐ分かると思うけども、その十字架の道を歩むこと、後を追いしていく、自分自身の十字架を追ってね、キリストに従っていくこと、自分の意思ではなく自分の能力でもなく、ただ聖霊によって己が死んでいき、キリストに栄光が着せられ、神に、賛美が捧げられるように、その生涯としてね、人の評価ではないんですよ。人の評価はもしなんかね、伝道賞みたいな形でパレードに参加したっていうことでもらっちゃうんだったら、地上でその報いもらっちゃったことになるんですよ。そんなの私たちは辞退しなければいけないですよ。なんかこう営業成績が良くてね、私が元通ってたね、結構でっかい教会ではですね、大統領のね晩餐会に招かれた人もいました。大企業のね部長さんやってた人ですけどね、そのだからなんだっつう話ですよ。どんなにこう世が評価するものほど危ない、だから結構国民栄誉賞とかね、未信者の世界でもですよ、断る人いるでしょ、政治、自分が政治利用されないためにね、大谷翔平だって断ってる立派だと思いますね、自分自身 のゴールっていうのはまだね道半ばである。そういう未信者から私たちキリスト者はね、顔真っ赤にしてね、恥を晒しながらね、学ばなきゃいけない。私たちは神の国にまだ道半ばだから、キリストからまだ直接冠を受けていない、白い衣も受けてない、泥まみれになっても失敗してもね、見える成果がなくてもよ、成功がなかったとしてもね、これもう失敗だったんじゃないか、わしの人生そうだとしてもね、走っていく。病気がなんだ、ね、試練がなんだ、問題がなんだ、経済的困窮がなんだ、キリスト様の足跡についていく、これこの上ない報いに比べたらね、それらはね自分の力で超えることはできないけどね、聖霊様が何とかしてください。そういう信仰の日々を送ることができるように、私たちはね弱さに、徹することになったりね、動けなくなってしまったりとかね、左遷されたりとかね、まあ、いじめにあったりとかね、いろいろと信仰が試される機会っていうのが、ね、あるわけです。だから神に対する信仰ってちょろっとヘブル書の11章6節から言ってるけど重要でしょ。3番目、清めの洗いについての教え、洗礼のことです。マタイの福音書の3章の13節から17節、その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声がありこう告げた。これは私の愛する子、私はこれを呼ぶ。あんまりちょっと言いたくないですけどね、現代の教会ちょっと結構変な教会が多くてですね、洗礼を儀式として捉える、おかしいこれ絶対。サクラメントとして捉えるんだったら普通なんだけどね、そのサクラメント性っていう、聖霊殿とか秘跡性っていうのもね、ないがしろにする方々が多くてちょっと困っちゃう。そういう人たちは何て言うか、洗礼っていうのはまずシンボルである、象徴である、ただね、それだったらサクラメントじゃないんですよ、要はね、象徴だったらね。何して宗教改革の時にですね、対抗宗教改革っていう名前でもいいけど、カトリックとプロテスタントの陣営に分かれたんだけども、ツビングリ派っていうのがあってね、まあ、政治闘争をしたりとか、幼児洗礼を否定して再洗礼をするだとか、で神水礼でなければいけないとかね、あと聖霊の、いわゆるその洗礼っていう体験重視の、グループがありましたけど、すごく過激派で、ルターとかは、近寄らなかったし、カトリックも近寄らなかった。カトリックとプロテスタントから両方から、あそこちょっと異端的だよねっていうふうに言われてたところですね。 洗礼何回も受けるなんていう伝統っていうか教会史ってないんですよね、基本的にはね。まあどうしてもね、例えばプロテスタントからカトリックに移ったりとかって、まあそういう制度的な事情で強いられる時はあります、だけれどもそれ以外のレアケースですけどね、そういうのはね、それ以外ではもう別に洗礼何回も受ける必要ない。で、洗礼は儀式じゃないって言ったけど、じゃあ何なのかと、もちろんサクラメントですよ。秘籍であり聖霊って言うんですよ。すなわち洗礼におけるその意味っていうのはね、正しいことっていうことですよ。正しいことね。で、洗礼っていうのは、信仰告白を中身としますけれども、それは正しいことであるということですね。これ清めの洗いについての教えで、何が儀式化に拍車をかけているかっていうと、まあ結構な、一部の方々はこう主張するわけですね。聖霊のそのいわゆる体験的な洗礼を受けることが中心であって、水の洗礼っていうのはなんかこう洗礼を分けてしているからちょっとよくわかんないんだけどね、使徒の働きはいつでも聖霊と水の、洗礼っていうのはね、両方大体こう時系列、少しずれる時はありますけどね、大体同時に起きています。でそれを信じればいいんですよ、私たち。体験があろうとなかろうが、そういうふうに御言葉に書いてんだから。だってで、だからちょっと警戒しなければいけないのは、洗礼をサクラメントとして、教えてない教会は危険なので、おすすめ私たちはしませんし、そういう教会っていう教会ほどですね、例えばその洗礼、水の洗礼を受けるための条件として体験をあるかないかということを検証するんですね。これはちょっと危ない、本当に神学的にも危ないし、そういうところで教会生活を送るとすると本当にやばいです、洗礼を受けてね、キリスト様を信じますって言って、救い主として、罪からの救い主としてね、信じますって言ってね、その後その体験的なね、いろんなものがありますよと、いうのは普通の教会だと思うんですけどね。別にそれは見解の相違なのでね、別にそれでもいいじゃないですか。だけどやっぱりその水の洗礼っていうものを儀式化してる人たちっていうのは、いわゆる体験主義者であり、いわゆるカトリックからもプロテスタントからも大嫌いに、迫害というかね、本当にあいつはおかしいって言われた再洗礼派のね、ツイングリ派の末裔を気取ってるわけです。でそういう人たちっていうのはみんな聖餐式とか生体配慮っていうものを全部象徴に還元してしまっています。あれただのシンボルであると、だからそんなに重視しなくてもいいよ、大切なのは体験だっていうふうに教えてる人たちはね、ちょっと自分の私のですね、キリスト者の遍歴からすると信じがたいような主張なんですけどね、そんな教会出てたらすぐもうあそこ一端的だって言われててね、距離置かれてたものですけどね。だからもう今 SNS が発達してますんでね、拡散力すごいんですよね。ああいうなんかそういうのに騙されちゃダメですよ。よくちゃんとこう水の洗礼っていうものが聖霊の洗礼と一致するものであってね、体験はそりゃね、先に来るか同時に来るか後に来るか、それはもう御霊は自由の霊ですから、神様の主権に任せてね、突然なんか聖書を開くことが喜びになったね、突然もう祈り続けることがね、もうやめられなくなった、こういうのもね霊的な体験ですよ。だけどね、水のそういうのはね、水の洗礼を中心としてキリストに向かわせるものでなければいけない。で水の洗礼の、保証はどこにあるのかっていうとね、今はそうさせてほしい、このようにして正しいことを全て実現することが私たちにはふさわしいです。キリストとキリストを信じる者たちにふさわしいこととして洗礼がね、洗礼イエスも受け入れたわけです、この時からただ清めの洗いについての教えの意味を超えてですね、ユダヤ教的な立法的な意味を超えてですね、正しいこととしての洗礼っていうものをね、どんな霊的な体験よりもね、正しいことである、そこをまず前提にしない人たちと話すると、 話が噛み合いません。なぜかというと体験の方が水の洗礼より重要だって思ってる人たちはね、結構舞い上がってるからです。傲慢になってるから。神の霊に自分は満たされた特別な人たちだっていうと意識がどっかで匂ってくるんですよ。だからどんな謙遜なね、優しい発言聞いててもなんかこう喧嘩腰であったりとか、あるいはなんかこう正しい教えっぽくないなって、木を照らってるような感じがするなとか、浅いなって感覚がするんですよ、見言葉聞いててもね。4番目、手を置く儀式、これは祈りのことであります。ヤコブ書のですね、5章の14から15節、あなた方のうちに病気の人がいれば教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗ってもらいなさい。皆によって、信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。まあ、癒しっていうものとね、罪の許しっていうものは結構ねセットで語られてるっていうところが注目すべきところですね。だから私たちは相手に手を置いて祈ることを安守と言いますけどね、この相手のために祈るときにね、手を置いて祈るときに、まあもちろん癒しのためにも祈りますけれどね、その癒しの根源であるね、罪っていう問題ね、それこが取り扱いになると、癒されてハッピーハレルヤクリスチャンになっちゃうんですよ。それだったら癒されないでね、神様どうか罪人の私をね癒してくださいって祈ってる状態の方が神の国に近いですよ。てか神の国の民ですよ。それは癒されない方が良かった。癒されたらもう癒しの証しかしない。癒してくださったキリストの十字架の死と復活が語られない。そういう教会ではね、そういう教会に属している信徒の方々はそういう証しができないようにマインドコントロールされちゃってるんですよ。なぜかというとご利益宗教だから。キリスト教はイエスキリストじゃなくて宗教として、体験として、まあ、儀式でも何でもいいですけどね。でもやっぱりその祈るということと罪が許されるということをセットとして考える、これ初歩の教えなんですよ。祈りは祈り、罪の許しは罪の許し、ね、それ、まあ、癒しは癒しって、こう全部ねバランバランにどこかで考えてないでしょうか。証を聞けば分かります。その人が癒されたっていうことをね特化して、誰かが祈ってくれたからとか、罪の許しというねものが神が福音においてね、キリストの十字架と復活昇天聖霊降臨によって示してくださったからとか、そういう話が全然出てこなくてね、癒されましたハレルヤって、そういうのホームページとかでね載っけてる教会結構あるんですよね。いやこれだと癒されない人救われませんよ、報われませんよ。ずっとね劣等感を覚えながらね、そんな教会にいるよりね、きちんとね結果が全てじゃないんだと、ご利益じゃないんだと、キリスト教はイエス、主なるイエスキリストなんだ。十字架の福音に勝るものなすと。神の言葉の目的はね、キリストに私たちの信仰を向かわせることなんだと。そういう教会に脱出した方がいいですよ。で、5番目が死者の復活と、永遠の裁き、神の審判。まあ、過度にね、週末の煽る方々もいますけどね。まあ、そういうのはもう念頭に置きません。もうね、時代遅れだなというふうに思ってますからね。そうじゃなくてね、人間には一度死ぬことと神の裁きが、定められているってことを覚えてね、真摯に生きればいいと思います。ヘブル書の9章の27節、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと書かれている通りでありますね。まあ、これらのことを初歩の教えと言ってるんですね。まあ、こういう初歩の教えを、もうマスターしたからね、学び直す必要はないという人は誰もいないと思います。学び続けて、さらにね、さっき語られたことをきっかけにしてね、それぞれの聖書箇所をご自身で読んで祈ってね、深めていってください。初心者であろうが、ね、成熟した方々であろうがね、神の御前でね恵まれていきます、その初歩の教えで。さて、初歩というのは、最初とか初めという意味でもあります。実はですね、訳されてない言葉がギリシャ語でありましてですね、原文にね、スティキオンという言葉が、訳されておりません。神の言葉の初歩ってね、言いますけどもね。このスティキオンという言葉は諸要素、もろもろの要素という意味で使われます。故にですね、5章17節、あ、 ヘブル書の5章12節は、神の言葉の最初の諸要素は何であるかが直訳となります。どのような最初の諸要素っていうのはね、どのようなもので構成されているのか、だから さっき言った4つの要素に還元することができるということですね。6章1節のキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか、というのは、キリストの最初の言葉を離れて完成へと向かって進もうではないかと読むことができます。先ほど言った5つの初歩の教え要素、5つの要素を、離れてですね、無論キリストの最初の言葉というのはね、キリストが最初に語った言葉、すなわちね、福音の基礎っていうことではなくて、キリストの言葉のうち最も初歩のイロハの部分という意味であります。さっき言った、5つのポイントです。まあもっとあると思いますけどね、要するにそういった類のことです。全てをリストアップしてるわけではないでしょうからね。キリストに対する信仰の基礎を、先ほどの5つの諸要素を確立することに満足してしまって、このヘブル書の宛先のキリスト者の方々はね、霊的に発展しようとしなかったんですよ。初歩にとどまって基礎の、だけを学んで満足していた。それで信仰の成熟っていうものが見られず、逆にそれが続くとどうなるかというと、福音の真理を学び続けない、イエス・キリストの啓示を受け続けることに怠惰になってしまった結果、ゴロゴロしてしまうことが憂慮されているということでありますね。で、そういうことがなんで怠惰だったらキリストしちゃダメなのかと、イエス様は安息を与える、憩いを与えると言ってるじゃないかって言ってね、またこう自分勝手にね、自分の主張を正当化するようにして、神の言葉を自分の言葉として引用する人いますけどね、それはね、もう違いますよ。ちゃんと言ってます。まず第一に使徒パウロの証言があり、第二に使徒ペテロの証言があります。第一の使徒パウロの証言というのはローマ書の12章11節、まあ短いですけど、勤勉で怠らず霊に燃え主に使いなさいって書いてるじゃないですか、ね、だからね、何も学ばず怠って霊の火を消し主に仕えることをやめてしまった者たちが、ね、ローマ書の中で語られていた、そのような人々の存在をパウロは知っていたってことですね。友達多かったからね、同僚者が多かったから、ローマにはね。使徒ペテロの証言はどうでしょうか。そんなこと言ってんのかって、別に怠惰だってもいいじゃないか。第二ペテロの1章の5節から11節、だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰にはそこで終わるんじゃなくて、徳には知識を、知識には自制を。そうですね、知識バカっていうのがいるでしょ。私は聖書のこといっぱい知ってんだって、でもキリストのことを知らないっていうことが大いにあり得るんですよ。キリストのことを知っている、知った上で知識を学んだ人はね、自制が効くんですよ。聖霊の自制っていうものが働くからね、聖霊の身としてのね。で、自制には忍耐、これも自分の我慢じゃないです。自制し続けていくとどっかで堪忍袋の尾が切れるみたいなね、そういうのは信仰の成熟とは言わない。自制、聖霊によって自制した暁にはね、自分のそれが我慢であるんだったら爆発するけど、聖霊による自制だったら忍耐ですね、霊的忍耐。聖霊様の自制は聖霊様の忍耐で通り抜けていくことができる。そして忍耐には経験を、で自分で自己卑下したって経験にはなれません、ね、神様を、恐れを敬っていく。そして経験には、それやっぱり聖霊様によってです。経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を、これがアガペの愛です。兄弟愛には愛を加えなさいってね。究極神の愛に行き着くのが信仰でありますね。怠惰を抑えるためには神の愛が必要だということであります。だから私たちがもし自分自身の中に怠惰を見出すのであるならば、信仰の放置芸みたいなことになっているのであるならばね、それは何が足りないかって、神の愛に植え替わることをやめてしまったから刺激される必要がある。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、私たちのイエス・キリストを知る点であなた方が役に立たないものとか 実を結ばないものになることはありません。これを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって近視眼的になっているんです。ですから兄弟たち、自分たちの飯と選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っていないなら決してつまずくことはありません。怠惰はつまずきにつながっているということですね。このようにして私たちの主である救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるんです。まあ言うまでもなく、キリストから離れて私たちは何もすることができません。まあ これ分かってない人は、あの一からキリスト教の中でですね、まあ、聖書も教えられる必要がありますね。教会の信仰というものを教えられる必要があります。仮に神に対しても人々に対しても何らかの良い行いをしたとしても、自分にとっての良いことが、自分自身の罪から救うことは徹頭徹尾不可能でありますよね。これはどんな人でも分かる真理だと思います。結局良いことをしましたっていうふうに言ってる人は、まあ自慢してるのかなと、どこかで他人は思ってます。で、なんで思ってるかっていうと、良いことは良いことでも、神様を知らずにした良いことっていうのは、まあ善も悪も神によって裁かれる、神の義によって裁かれるっていうふうに言われますけどね、結局キリスト信仰抜きの良いことを何度やったってそれが償いであろうと、自分の良心の呵責を収めるために自分にとっての都合の良いことしかしてないんですよ。神の善をしてるってわけじゃないんですよ。だから別に言うとね、キリストを信じて本当の意味で神が備えられた良い行いというものを聖霊によって信仰で実践することができるというエペソ書のね言葉を思い出してくださればね、幸いです。で、それらのことからですね、一番目、キリストは神の力と行為を見て行う以外、自分から何も行うことはできないということを確認しました。ね、神から離れて私たちが、キリストから離れて私たちに何もすることができないということの証明としてね、キリストご自身が神の力と行為を見て行う以外、何もご自身ですることはしなかったということです。ヨハネの福音書の5章の19節。イエスは彼らに答えて言われて、誠に誠にあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのですと、まあ、だから人々の助言っていうのもね、一応やっぱり識別して吟味していく必要があります。人々の奴隷じゃないからね、私たちはね、教師だって誰だって間違えることがありますからね。神の言葉が一番重要です。神の言葉のご自身であられるイエス・キリストが一番重要なんです。それに対する信仰があればね、御言葉が現実に受肉化していく。そしてその御言葉が受肉している人たちっていうのは、神様、キリストと神様がね、望むこと以外で決して何もしようとしたくなくなるんですよ。してはならないっていうんじゃなくてね、したくなくなるんですよ。キリストがしたこと以外はしたくなくなる。そしてイエス様ね、励ましておられます。私を信じる者ね、聖霊様が来られた時に私以上のことをするんだ、全世界規模にね信仰者が広まりますからね。だから私たちの人生において最も必要なことっていうのは、自分自身の何らかの目標を達成することではない。それは悪いことじゃないですよ。悪いことではないんだけれども、私たちの人生の意味というものはね、キリストが福音書の中でなさったことを聖霊によって教えられてね、深く啓示が与えられてね、あ、これこそ私の使命だ、私のね存在意義だ。先ほども言ったように、何か奉仕してるからとか、だから偉いってわけじゃないんですよ。何かこう社会的に地位が高いから偉いわけでもないし、ただ御言葉を聞き続けていく、積極的に福音の真理を聖書から説かれて、その、テサロニケ書でパウルも言ってますけどね、あなた方は私たちの言葉をね、人の言葉じゃなくて神の言葉として受け入れたから本当に嬉しかったって、だから救われたんです、そしてその神の言葉今でも働いてますって、まあ、言ってる通りであります。まあ、それがね、説教の あの土台にもなることであるね。で他にも他の人を愛情深く助けてあげるとか、貧しい人に対してね、あのお金を捧げるとか、あのいろんな精霊の賜物があります。動機の賜物もあります。しかし全ての方々が同じ奉仕をするわけではないとも言われます。精霊様は確率的一律的な方ではありません。唯一の三味なるあの大三位格である 精霊なる神ではありますけれども、私たち一人一人の個性と信仰の程度に応じて賜物を与えてくださり、ね、人生の意味を豊かにする方でもあります。だから人からね、あなたのやってることはつまらないことだと、 なんかこうね、あの世に自分を示しなさいと、どっかで聞いたセリフですけどね、イエス様もそう言われました。あのご自身のね兄弟姉妹たちから、家族からね。でそういうふうにみんながあの神輿を担ごうとするとか、世に自分を表しなさいっていうふうな方向性っていうのはね、神の時じゃないっていうふうに思った方がいいです。私も結構そういういろんな選択が あのあった時にね、あこれはこれも蹴るべきだな、あれも蹴るべきだなって、まあいろいろね、あの学ぶ機会だとかね、あのそういうのがあったんですよね、うん、全部断ってきました。あの神様に祈ったら全然平安がなかったし、あの、まあ、結局のところそういう制度的なレベルで、キリスト教会の表舞台に立ってね学ぶことっていうのはね、あの、まあ、おそらく私の場合は傲慢になるからだっていうふうにね、あの判断なさった結果だったと思います。それと同時にですね、神様は私のことを守ってくださったと思うんですよ。やっぱり今のキリスト教界隈というか、昔からずっと続いてますけどね、近現代のキリスト教界隈ってすごくこうもう制度化されて組織化されてね、でもう身動きが取れない状況になっております。金ばっかりかかって、で私はその犠牲者です。その所属してた教会でですね、もう随分前になりますけれども、ものすごい献金を強制されました。で、あの教会に意見を言おうと思った時にですね、まああの教会内進学校の卒業者でしたんでね、意見を言おうとした時に、あのまあ結構初めてだったんですね。ずっとそこでお世話になってましたからね。だけれども、あのまあその教会がちょっとおかしくなっちゃったんですよね、うん、でおかしくなってしまった時にね、別にその牧師がおかしくなったということじゃなくてね、あのいわゆるその役員会とか事務局がおかしくなってしまったんですよ。だからあのよくね、教会のカルト化とかって言いますけどね、そういう時にやり玉に現れるに、いつも伝道者とか牧師とかってもうね、金太郎飴みたいにね、何度も切ってね、あの同じ敵対対象をね、あの繰り広げている方々はおりますけどね、私はそれに組みしません。あの教会全体が一部の役員の方々とか、あの一部っていうか中枢の、あの信徒の方々とかリーダーの方々、奉仕者の方々がおかしな方向に教会を持っていく、で福音が語られないようにしていく、状態にした時にですね、あの私はもうそこで、あのまあ宣教師の助けで脱出しましたけどね。で、生まれたのが、この教会ということになります。で、それは自分がそこの教会出たいから出たわけじゃない。で、本当は出たくなかったんですよ。でも、もう礼拝行くたんびにもうすごく平安がなくなってね。福音は語られてないしね。人を支配してね。なんかスモールグループに所属するのが、教会の方針なんですけどね。私が教会に、それは違うんじゃないかって、こういうことは違うんじゃないかとか、だから献金強制っての違うんじゃないかって言ったらですね、即座にですね、次の週からですね、マンツーマンのなんかあなたはリカバリーグループプログラムを受ける必要があるって言ってね、そういうグループリーダーと一緒、二人きりでね、なんかリック・ウォーレンのね、テキスト使いながらね、隔離されましたね、教会行くために。他の人たちに交わらせるなっていうような感じでね、すごく恐ろしいなっていうふうに思いました。だから、本当に福音が語られてるかどうか。ね、人が出しゃばるんじゃなくてね、私たちはキリストの体だから何でも賜物を行使できるんだって、そんなの自由じゃないですよ。神の主権と神の秩序に教会が まるで整然とした軍隊のように霊的に武装し整えられていくっていうことと、人が人を支配するっていうのはね、で異分子を排除して排斥していくっていうのは違うことです。だから自分の意思で何事も行動するんじゃなくて、ただキリストの御心に聖霊の導きに従っていけばね、なんとかなるんですよ。だから教会も人間も間違うことがある、うん、でも多くの方々はもう一回所属しちゃうとね、まあそういうところで払わんでもいい献金をね、そんな義務なんて本当はキリスト教にはないんですけれども、まあ、搾取されてることを危機として喜ぶわけでしょ。献金払わなきゃね、なんかこう毛玉の扱いされるとかね、嫌がられるとかっていうのを感じたらね、すぐそこを移った方がいいと思いますよ、うん、で尊い自分たちの生活費っていうものは神様が与えてくださったもんだって、ね、役員会とかがねどこ言われる筋じゃないものですよ、それは。バルナバは使徒たちに認められたのは何でか、信徒たちに認められたのは何でか、ね、使徒パウロのね慰めの子って言われたバルナバはね、自分自身の家を教会に提供したから、どういう意味を持ってるかっていうと、財産を提供したっていうのもあるんだけどね、自分自身の家を提供したということは教会にしていいよってことなんですよ、私の家を。これは今日すごく明記されるべき事柄であったんですよ。でもその一ね、その次でね、精霊の導きを騙してね、神を欺いてね、一部を手元に残しね、捧げようとした夫婦はね、裁かれてますよね、うん、まあ、そこで滅びたとは考えませんけれども、まあ、地上でこれ以上悪いことがね起きないように、サタンから攻撃されないようにね、その悪がその人生を彼女の神兵を人生を支配しないようにね。だから聖霊を欺いてはならないんですよ。聖霊の導きに忠実であるということはキリストがしておられて、見て行うこと以外はね、する必要がないということで、それ以上の首輝を誰かが持ってきてね、これしなきゃいけない、あれしなきゃいけないって、まあ、例えばその教会人であったとしても、まあ、職場であってもそうですよ。ね、知る必要もない残業を押し付けられたら、ね、あるいはその本来もらえるはずの給料がもらえないっていうことであったら、もうその労働基準監督署にね行くしかないですよね、うん、それは全然悪いことではないです。でもこの世の中でそういうような不正に対して目をつぶってる人間が教会に来てね、全然こう目くじらを立てないっていうことはしないでしょ、普通はね。やっぱ不正会計が教会の中であったとかね、誰かが私利私欲をね、役員会がこうなんか教会の予算を食いまくってると、本来だったら伝道者をね養うだけの、使い道、困窮者を養うだけの使い道しかないはずなのに、なんでボールペンになってんだって、自分たちの献金がね、自分たちの生活費がですよ。しかもそれは神様が与えてください。神様が仕事を与えてくださらなかったら、私たちは働いて稼ぐことだってできないんだから。だから神から与えられたお金を預かった教会の責任っていうのはすごく重いんですよ。でもそれっていうのは立法的な考え方であってね、別に そんなのを捧げる必要ない。御言葉で祝福されてね、信仰が強められたらいるなっていうふうに思ったら自発的に捧げればいいだけであってね、教会が一律的に教会になるためにはなんかこうメンバーシップが必要で、それがなかったら教会席っていうものは作れませんとか、なんとかやコンとかっていうふうにしてね、しかもお金の無駄遣いをする、ね、コンピューターを導入する、音響機器を導入する、街道建築献金にしていく、それら全てはね、自分自身の子供のために家修繕した方がいいんじゃないですか、税金の助け借りながら。確か10年経ったら政府から補助金出ますからね、安く。まあ、今ね家なんてねなかなか高嶺の花でございますけどもね、うん、まあ、だから多分その今の世代で新築した聖堂とか街道っていうものがもう多分今後新しく建てられることはないと思いますね。今後救われていく人たちみんな貧乏人ばっかりですからね、うん、
一部の金持ちだけでね、今まで温度を取ってね、あのそういうのを作ってましたけど、初代教会そんなことしてなくて、家をオープンにしてね、あの礼拝してただけですから。だからもうそういうキリスト教からそういう宗教性がね、どんどんどんどんね、なくなっていけばいいというふうに思っておりますし、それはあのキリストが全て父がなさることを子も同様に行うのですっていう言葉とね、理にかなっていると思います。でもう一つ、使徒ペテロの信仰告白という点からしても、私たちはあのキリストから離れた自分としては何もでき行うことができないということが立証されます。ヨハネの福音書の6章の66節から68節、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなくなった。これはね、イエス様の言葉がひどいって言ってね、イエス様を信じて弟子になった者たちの多くがね、群衆と違って家に帰ってまたイエス様の説教を聞くかと、祈られて癒されに行くかっていうのを群衆と言うんですけれども、弟子たちっていうのはね、全てを捨ててイエス様にあのついていった人たちです。そういう人たちの多くのものが離れ去った。イエスと共に歩もうとしなくなった。でこれを自分自身の言葉としてね、適用していくんですよ。果たしてイエスと共にね、他の人たちは関係ない、ね、他の人たちのことをあの考えてしまったらそんなの関係ないんだから、あなたはどうなのか。それでイエスは12人にあなた方も離れていきたいんですかと言われた。するとシモンペテロが答えた、主を私たちは誰のところに行けるでしょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられますと、まあ、こういうふうに信仰告白したわけですよね。でもこれは神から出たものであるというふうにイエス様ははっきりおっしゃっております。私たちの信仰さえも自分自身の力でね、維持することにね、奮闘する必要ないですよ。神様の恵みに全面的に、私は信仰がない、私をお助けくださいって、悪霊に疲れた息子をね、癒してください、誰もでも弟子たちは誰も癒せませんでしたって言ったあの父親のようにね、不信仰な私をお助けください、これでいいんですよ。自分で信仰を持とう持とうってね、コントロールしようとしない、ね、やる気がないのにね、もううつ病者なのにさ、やる気出せやる気出せって、ね、少し動けやって言われたって動けないんだから、一層傷つきますよ。それと同じ、キリスト教の信仰というのも恵みなんです。精霊の賜物なんです。自分自身でコントロールすることはできない、自分自身で奮起できるような信仰だったらそれは単なる宗教心ですよ。宗教心というのは人間の心と知性感情意志と同じね、アップダウンがあるんですよ。そして救いに結びつかない宗教心ごときでは。で2節に、基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょうというふうにね、書いてありますけども、これは基礎の教えを据えることばかりをせずにね、いたしましょうというふうにね、読むことができます。基礎は大切なんですよ。先ほどの5つの要素、大切なんですけどね、そこにとどまってね、基礎の教えを5つ据えることばかり、していてはね、霊的成熟に行きませんよってことですね。だから、第1コリントの3章10節から15節、信仰と信仰によって前進することを前提にして使徒パウロは教会を開拓したって言ってるんですね。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。だから教会でイエス・キリストがね、崇められているかどうか、福音が語られているかどうか、ね、そしてその福音を、実体化させているあのサクラメントが執行されているかどうか、毎日やってたんだから、初代教会、ね、100歩譲って毎週やってるかどうか、私たちはやってます。でもそんなの何にもね、初代教会と比べたらね、自慢にも何もなりませんよ。もっともっと上書き上がってね、毎日でもね、サクラメントに預からなかったらね、生きていけないんですっていうようなね、集まりになってきた。誰かがこの土台の上に金銀宝石木草わらで家を建てるとき、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すんです。その日は火と共に現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。 誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かりますというふうにね、書いてある通りですね。確かにキリストという基礎を据えることは諸法の教えを据えることはね、簡単に考えてはならない問題ですしね、基礎を土台にすべきです。そして基礎を土台にしてキリストの体でられる教会を立て上げていかなければならないのも、実際神様が望まれていることからであります。エペソ書の4章の10節から16節、この下られた方ご自身は全てのものを満たすために諸々の天より高く上げられた方でもあります。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師として、お立てになりました。まあここは、直訳羊飼いでありますね。牧者とか死牧者っていうんですね。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、職務の、賜物っていうものは目的があるんですよ。それは教会員じゃなくて、ね、教会員とか一般信徒っていう言い方はね、本当に恐ろしい言葉だなっていうね、人を見下すね、非キリスト教的な言葉だっていうふうにね、思ってますからね、私は大嫌いなんですけどね。生徒たちなんですよ。カトリック風に言うとこれはもう聖人って訳していい言葉です。プロテスタントでは生徒って訳してるけどね、まあ使徒信条とかはカトリックも生徒っていうふうにね、言いますけど、聖人っていう言葉なんですこれ。別に生徒ってわざわざ言う必要ない、政治なんだから。あるね、そのフランチェスコ会のね、修道司祭から、私たちは上智大学で講義を受けた時にね、カトリックの立場でね、ちょっとショックを受けましたからねよく言ったって思ったけどね、万人聖人なんですって言ってた。これ修道司祭が公式の講義の中で、神学講義の中で言った言葉ですよ。第二バチカン公会議を尊ぶものは万人聖人であるって。もう誰かが聖人ってもう増えすぎちゃったから、バチカンの方もね、もう聖人認定することを諦めつつあるっていうふうに、実際の事情を教えてくれました。もういずれはもうね、教会、キリスト者であったら全員聖人になるであろうって言ってましたね。そうですね、もう聖人の数増えすぎてるでしょ。聖人カレンダーももういっぱいいっぱいになってるじゃないですか。だからそれが実現するかどうかは別にして、故障の問題としてね、劣勢賞が廃止されるかどうかは別にして一日本のね、修道司祭がそんな劣勢賞のね、存続がどうのこうのって言えたもんではないですけども、雰囲気としてはそうであると。で、神学的にもルターの万人祭司ではないけれども、カトリックも似た考え方になってて、万人祭司どころか万人聖人であるって、ね、だから生徒たちを整えるのが伝道者とか羊飼いとか教師とか、聖書に収められている使徒と預言者の教えということですね。生徒たちを整えて、キリスト者たちを整えて、破れを繕ってっていう意味ですね、これ直訳はね。そして奉仕の働きをさせ、それは教会内の奉仕でも、限定しません、教会外の奉仕でもね、未信者の配偶者に仕えることも立派な奉仕です。未信者の家族に仕えることも立派な祭司の務めです。司祭の務めであります。使徒的な働きであります。そういう使徒的奉仕の働きをさせることをね、導くものです。だから教会に、いわゆるその教師いりませんよとか、説教者と説教いりませんよとかいうのはね、御言葉を否定するってことになるし、事実上そのシステマティックに聖書主義っていう言葉は使いたくないんですけども、使徒パウロの教え、使徒の教えを否定してるってことなんですよ。じゃあ使徒って何か、キリストが派遣したものでありますから、キリストの使徒でありますから、パウロを批判している新約聖書で、それこそパウロの使徒性を疑ってる者たちと同じ立ち位置になるってことですよ。これ間違えると本当にやばいことになります。だからわざわざね、すべての人がね、同じ奉仕者ではないけれども、役割はすべての人と違いますよって、それは人間の体と同じようにそうなのですと。だからいろんな、教える人は教えて、私たちはみんな神の御子に対する知識と信仰と知識において一つなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、5つの基礎的な事柄しか、分かっていない子供ではなく、 人の悪巧みや人欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもたわされたりすることがなく、そういうふうにね、教えの風っていうものが先ほども紹介したようにたくさん拡散されておりますから、そういうの主流だと思ったら絶対ダメですよ。そういうのあったとしたら逆に疑わないと。で、安全な、じゃあ YouTube とかってあるのかと。まあ、一つは、広告が挟まれてない、教会の、説教者の説教っていうのは非常に、正当性が高いです。そういう人たち一部知ってますけれども、みんな、それで、一円もお金を稼ごうとしてないです。ただ垂れ流してるだけ。礼拝の様子を。そういうのはすごく信頼が持てます。だけど、なんかこう画質にこだわったりとかね。まあいろいろ、まあそれこと自体はスキルですからね。良いんですけれどもね。広告が挟まれてしまう。収益化されている。スパチャがある。まあ、それを他の人に渡すかどうかは別にして、まあそういうふうに、福音を語ること。もしくは聖書を解説することを金儲けの手段としてキリスト教という宗教をやろうとしている。そういう方々 の動画にはね、アクセスしない方がいいです。洗脳されますよ。マジでガチで。で、気づいたら、その教会のメンバーでもないのに、同じ霊的な状態になっちゃってますから。そういう人とは距離、そういう情報からは距離を取った方が絶対いいです。ミュートにしといてください。もう、そういうのはね。で、まあ大体その、もちろんね、教団率が信頼できるとか、独立教会が信頼できるとかって、まあそういうのはね、形式的な話であってね、伝統的な教会がね、どうこうとか、そういうところでやっぱりそれよりも大切なのはね、自分自身の信仰者としての生き方をね、本当の意味で、神様の喜びの中で包まれて歩むにはね、どこの教会がいいかしらって言って、こう、精霊の導きを求めるだけでいいです。祈ってれば必ず見つけられますからね。でもその教会の中で迫害されたりいじめられたりして、自分自身の人格攻撃まで始まってしまうと、ちょっとやばいのでね。まずこう拡散されている情報が、金銭化されてないかどうか、金銭的要素がないかどうか、まあ、それは一つ。だから私たちも、もうただで、もう X のやつで何もつけずに、まあ認証はされていますけどもね。認証はして課金はしておりますけどね、赤字にしかならないじゃないですか。でもそれを埋めようとはしてません。なぜかというと、福音を語らせていただくことこそが献身者の奉献者の本望だからです。だから本物の伝道者の、あるいは教会の礼拝風景のね、垂れ流し、なんか本当にね、例えばその現代の若い方々するもんな、ダラダラダラダラしてね、この動画やスキップしてやれって言われてもいいし、やられてもいいじゃないですか。うん、そういう教会の人たちは何にもお金に使えてるんじゃなくて、神様にだけ使えてるから、すごい信用が持てます。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、ここ大切ですね、愛のうちに立てられることになります。本当にこう一番大切な愛ですね。神が許されるなら先に進みましょうと3節に書いてあります。そう書かれているんですけども、ここで許すっていう言葉ね、ギリシャ語のエピトレポーっていう言葉なんですけども、もし神が私たちを信用して譲渡し任せてくださるならば、そうしようとという文章となります。別に先に進みましょうという言葉はギリシャ語の肯定文には存在しませんからね。これはカットしてもいいです。神が私たちを信用して、そしてまあ、神のものを私たちに譲渡してね、任せてくださるならば、そうしよう。どうしようでしょう。基礎の教えからそれを保ったままで、霊的成熟に向けて神の愛目指して、信仰から信仰へ歩んでいこうってことです。最後に、ローマ書のですね、それは全てを総括して12章の3節から8節を読んで閉じたいと思います。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。 思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさい。一つの体には多くの器官があり、しかも全ての器官が同じ働きをしてはいないように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれを行いなさい。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日は神が許されるならばという説教題で語らせていただきましたけれども、自分に与えられた恵みによって私たちは思うべき限度を超えて、思い上がることがないように助け導いてください。各自それぞれ聖霊の賜物が、異なって与えられていますので、信仰に応じて、それらを実践していくことが、できますように、他の方々の神様から与えられた、愛の賜物を、妬むことなく、また、賜物の、背比べをすることもなく、卑屈になることもなく、傲慢になることもなく、ただ自分自身に恵みとして与えられているということを、傲慢にならずに受け止めて、神の愛の体現者となることができますようによろしくお願いいたします。主イエスキリストの御名によって、アーメン。